聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちを愛し導いてくださる方、私たちを整え用いてくださる方です。この方を覚えて御言葉を共に開いてまいりましょう。まずですね、今日もですね、この東日本のために共に祈ってまいりたいと思います。今もですね、この被災した地においてはですね、非常に困難な状況があります。しかしですね、だんだん支援がですね少なくなってきて、そういう状況がありますですから、非常に継続してですね、私たちはそのために祈り、また、さまざまな形でですね支援をしていきたいと思います。トータルにおいてもですね、様々な形でのことが行われていますし、また、私たちの加入しているですね、JMC においてもですね、支援を行っています。そのような働きがですね、本当に祝福され、用いられるようにもですね、お祈りをしていきましょう。またですね、この東日本だけに関わらずですね、日本中が今、様々な形でですね、困難なところを通っております。この間の雨の時にはですね、クズハもですね、水に浸かりました。この宮の時には水に浸かってしまいましたね。まだ完全に営業を再開できてないというふうに聞いたりしますね。で、全然商売全然やってないわけじゃないんですね。で、また、教会の電話もですね、まだ止まったものでは動かないんですけども、何かもですね、進められてもらったことですね。そういうふうなですね、ことから、何かもその方を守ってくれたというふうに思っていましょう。また様々な言葉を通して日本人が本当に世の終わりに目を向けることができるようになっていることですね。主を持つ日本人を主をあなたがどうぞ用いてください。また教会を用いてください。日本人を悔い改めと導いてください。そして全ての者がイエスを信じるようになります。主はあなたを持っています。イエスの名前によってお願いします。感謝します。では、聖書の記録箇所を見てまいりましょう。旧約聖書が詩編、新約聖書がコリント人の手紙第1です。今回の記録箇所の中にはですね、最後の方になりますが、聖書の中で、詩編の中で、そして聖書の中で最も短い章と長い章が入っています。それがどこなのかですね、ぜひ開いて探してみてください。ご存知の方が多いかもしれませんけどね。そして、 ぜひこれらのところをお読みください。まあ、この一番長い章はですね、本当にそれを書いた人のですね、その書いた詩を書いたものの御言葉に対する思いがですね、長く続いていますね。神の言葉をどこまでも慕い求めている、そのような章が聖書の中で、そのような詩が聖書の中で一番長いということを思うときですね、私たちは本当にこの御言葉を慕い求めるということですね、神様を褒めたたえるというときに、神様を愛しますとかですね、あなたは素晴らしいです、こういうことは簡単に言うことができます。まあ、賛美の集会などに行きますと、イエス様大好きとかね、こんな言い方をしたりもします。でもそれはその時だけの感情であったりとかしますね。でも御言葉を主体に求めるものは、いつも御言葉を読み、また御言葉に聞き従って、そして一歩一歩進んでいこうとします。そういうようなものはですね、状況が変わったとしてもですね、揺らぎません。どこまでも神様に従っていく、そして神様の栄光を表すんですね。私はですね、まあ、若い人なんかと話していてもですね、キャンプなんかに行くといろんな方と話をするわけですが、私は賛美が大好きです、そうですか、そうですね、でも聖書を読みましょうね、聖書を読むことなしに信仰が養われることはありません。皆さんともにですね、聖書を読んでまいりましょう。またですね、コリント人への手紙第1、こちらはですね、信仰によって生まれ、信仰によって歩み、信仰によって成長するということがですね、書かれている章ですね。パウロはですね、その神様の前に背負って、そして御言葉に従って歩んでいくということをコリント人への手紙を通して教えようとしています。ぜひこのようなところをお見ください。ではですね、コリント人への手紙第1の中から今日は5章を開いてまいりましょう。コリント人への手紙第1、5章5から13節のところです。新改訳聖書2版295ページ、3版323ページ。では司会者お願いします。 塊のままでいるために古いパンダネを取り除きなさい。コリント人への手紙第1、5章7節、はい、ね、でこのところから古いパンダネを取り除きなさいと出しまして、お言葉を共に開いてまいりたいと思います。最初にですね、一つにですね、ちょっと、お礼を申し上げます。先週からですね、今週までですね、非常にスケジュールが過密でですね、大変でしたけども、無事に全てのことがですね終わりました。先週はですね、火水木金と CSK のキャンプに行きまして、先々週ですね、そして、先週もう先週になりましたね、今日、この間の金曜日までですね、火水とトータルの牧師会があって、別府の方に行きました。で、木金とですね、和歌山でですね、PTA、府立高校の PTA の全国大会がありまして、和歌山の方に行きました。で、昨日は京都でですね、小学校と中学校の PTA の全国大会があって、京都の方の大阪国際、京都国際会議場ですか、そこの方に行きました。それぞれにですね、いろんな話をつけて、勉強にもなる時間でした。どれかですね、抜こうと思ってたんですけども、トータルの牧師会をですね、抜こうとしたらですね、浜本先生を車で連れてきてほしいという感じですね。それで、先生をですね、向こうの先生方もですね、浜本先生に来てほしい、でも、浜本先生が来られることは心配だということでですね、そのお供としてですね、出していただいて、別府まではですね、思っている時間がかかってですね、僕は5、6時間で行けるものだくらい軽く考えていたらですね、10時間、ほとんど10時間ですね、高速道路を走りました。途中、吉見先生と少しだけ変わっていただいてですね、で、ちょっと行きました。吉見先生は今日夕方にはですね、来たいなみたいなことを言っておられましたけども、今日本におられるんですね。で、30日に来たのがありまして、最終的に11月にこちらにもう、戻ってこられるということになりました。で、トータル の牧師会の7回の報告をしてですね、牧師としてトータルクリスチャンジャッジグレッシャーというのですね、戻ってきますということですね。で、じゃあ浜本先生ですけど、浜本先生ですね、で、吉見が帰ってきたら私が伝道師に戻るとかですね、なんか先生らしい面白い発想でいいんですけども、質疑会の中ではいろいろ褒めたそうですが、先生は自分はこれからの残った生涯を伝道に捧げたいと、そういうふうにおっしゃっておりましたね。牧会は吉見がやってくれる、自分はとにかく福音を伝えることに、伝道することに全部をかけていきたいと、そういうふうに、素晴らしい、先生の尊称が表しておられることだなと思いました。そういうふうな中でもですね、実は浜本先生ご一緒させていただきましたけども、時々体調悪くされたりとかですね、そういうこともありまして、表面的には、不思議なことですね、あれで講談に立ってですね、元気にメッセージができることが不思議なことだなと、思いました。お話を聞いてもすごい力強い、また 先生方ともですね、本当に神様のことをお話ししておられるときはものすごい力強いですね。でも一緒にですね、お部屋が一緒だったんですね。私と浜本先生とで、吉見先生たちは夫婦でね、子供も連れてきてましたので、お部屋でしたし、私と浜本先生だけが、奥さん同伴でなかったというですね、他の先生方は皆さんですね、夫婦同伴で来るようになってるんですね。で、その中で浜本先生、私たちが同じ部屋でですね、何か同じ値段でアップグレードしてもらったとかでですね、余計な話ばっかりですけども、ホテルがですね、スイートっていうんですね、スイートの部屋初めて泊まりました。もうスイートの部屋に泊めていただいてですね、しかも今回浜本先生から源の亀園先生の会見の引き継ぎがあってですね、その現金をですね、ものすごい金額なんですが、浜本先生大変だから足立先生一緒に手伝ってくださいとか言われてですね、豪華な部屋でですね、大きな金額を数えさせていただいて、こんなことをこう一緒にあんまりないだろうねとか言われて、わけのわからない一の気分を味わせていただきましたが感謝します。トータルの先生たちはみんなお元気でですね、それぞれ本当に燃えておられてですね、今そのシティハーベストとシンガポールの教会とも一緒にですね、いろんなことをやりながら、さまざまな働きがですね、進められておりました。私たちも本当にそういう中でですね、共に進むためにやりたいと思いました。お話を、本当にさっきも言いましたように10時間の運転、1回の大変でですね、でその後の和歌山行きがあってですね、他にもいろいろ会議も途中挟んだんですから、本当に持つだろうかと、夏の初めにですね、このスケジュールが決まった時には、私はこれを乗り越えれるだろうかと思ってたんですが、今こうしてですね、元気にこの場所に立てることを本当に感謝します。お祈りありがとうございました。で、お話を戻しますが、古いパンデを取り除きなさいというところですね、言葉を見てまいりましょう。今回の箇所ですね、読んでいただいた内容は、この不貧困ということからですね、お話が始まっております。不貧困ということからですね、あなた方の中に不貧困がある。これはですね、この不貧困は性的な不貧困、男女の関係にあるですね、非常な乱れを表していますね。その内容は、父の妻を妻にしている者がいる、これは自分のお母さんということではなくてですね、お父さんがですね、5歳さんか何かですね、またはですね、何人か奥さんがおられたんでしょうかね、妻と持っておられたのかもしれませんが、その一人を自分のものにしているような者がいる、そういうとんでもない不貧困がある、こういうふうなことから始まっております。いや、しかしですね、その内容は非常、それはもちろん非常に大きな罪でありですね、パウロはこのことをですね、もうこれは問題だと言っているんですが、パウロの言いたいところはそこではないということをですね、よく覚えておかなければなりません。そうでないとですね、この箇所の大事なことをですね、そこから先に続くところを見落としてしまいます。それはですね、2節、それなのにあなた方は誇り高ぶっていますというですね、この言葉なんですね。それなのにあなた方の中に罪があるじゃないか、あなた方は誇り高ぶっているが罪があるじゃないかと、パウロはこのことが言いたいんですね。父の妻を妻にしている、そういうものがある。非常にですね、結婚関係をいい加減に取り扱っているものがいる。まずそのことを見ていきたいと思うんですが、主はですね、結婚ということを非常に大切にしておられます。そのことについて御言葉を何箇所か出してきましたが、バラキ書2章16節、私は離婚を憎むとイスラエルの神主は教えられる、私は暴力でその着物を覆うと万軍の主は教えられる、あなた方はあなた方の霊に注意せよ、裏切ってはならない。結婚の関係の中にはですね、その霊の半分がですね、あるというふうに言われます。私は離婚を憎むと、このようにですね、神様は教えられます。結婚という関係、それは神様が定められた関係だからです。 ルカの福音書でイエス様言われました。16章18節、誰でも妻を離別し他の女と結婚する者は寛容を犯す者であり、また夫から離別された女と結婚する者も寛容を犯す者です。まあ今ですね、世の中ではですね、まあ、離婚して結婚する、そういうことが一般に行われています。まあ離婚をして結婚するならそれは不倫ではないと、またですね、離婚して結婚するならそれは不倫行ではないと、そういうふうに考えられる、そのような社会の中にありますが、しかしそれは寛容を犯すことだとイエス様はおっしゃっていますよね。本来離婚そのものがあるべきではないということをイエス様は見ておられたんですね。また次に、すでに結婚した人々に命じます。命じるのは私ではなく主です。妻は夫と別れてはいけません。これはパウロが言っていますね。ヘブル人の手紙で、結婚が全ての人に立てばれるようにしなさい。どこを切らしてはいけません。なぜなら神は不信仰な者と寛容を行う者と裁かれるからですと言われます。結婚以外の関係ということですね。神様は憎まれる、また信仰の者を裁かれると、厳しい言葉を書かれて、この結婚ということは神様が人間にお与えになった非常に大切な関係です。エペソ人の手紙を見ますとですね、こう書いてあります。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその妻、父と母を離れ妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っているのですと書いてあります。まあ、最後にですね、それはそうとして、あなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい、妻もまた自分の夫を敬いなさいと書いていますが、この、夫と妻の関係、これは神様が定められた奥義だ、二つの存在が一つになるというのはですね、これは神様の創造の中での大変な奥義なんですね。そしてそこに新しい命が誕生する、神様が新しいものを生み出されるためにそのようにされた、これはですね、神様がこの世界に作られた大変な奥義であるわけですね。これは偉大だとパウロは言います。そしてこのことはまたキリストと教会とを指している事柄でもあるということです。神様は私たち教会を一人の人に立て上げ、キリストの花嫁とされ、そしてキリストの体と、ところでですね、先ほどの箇所を見ますとですね、彼らは自分たちの中に罪があるのに誇り高ぶっていたということが書かれていました。彼らは大変な不貧困を犯している、そういう問題が彼らの中にある、なのにあなた方は誇り高ぶっている、そしてそのようなものを取り除こうともしなかった。パウロはですね、そのようなものを霊において裁いたと言っています。またですね、それは彼の肉が滅ぼされ、しかし彼の霊が救われるためだとも言っていますね。まあ、そのような祈りがありますね。本当に神様の手に委ねます。彼がどうぞその霊が救われるようにしてください。まあ困難なところを彼は通ることになるかもしれませんね。しかしそれによって彼は清められて、そしてまた主の前に立つことができるようにパウロは祈ったということですね。ここで彼らは誇り高ぶっていました。彼らは誇り高ぶっていたので自分たちの中の罪を認めることができませんでした。このことでイエス様の言葉を思い出します。 またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かってあなたの目の塵を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。マタイの福音書7章3から4節。私たちの目に針がある、大きなものが目に目を塞いでいるのに、人のする小さなことばかりが見えてですね、自分の罪が見えない、そして誇り高ぶってしまう。誇り高ぶるがゆえに自分の罪がさらに見えない。しかし自分自身の罪を認め悔い改めなさいとイエス様が言われます。このコリント人への手紙をパウロが書くことになったその最初の問題、それがどういう問題であったか、あ、すみません、その前にですね、これ、しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません、まあ、いつもですね、生産主義のことを言いますね、自分の罪を認める、自分を裁くなら裁かれることはないと書いてあります。あなたの罪はどんなに大きくても、あなたが自分の罪を認めてイエス様の前に出て、そしてへりくだるときにイエス様を許してくださいます。許し清めてくださいます。そしてあなたを立て上げてくださいます。信じましょう。さてですね、先ほど言いかけましたが、彼らの問題はどういうものだったのか、もう一回見てみます。さて、コリント人の手紙第一ですね、このパウロがこの手紙を書くことになったその原因であることからですね、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。実はあなた方のことをクロエの家の者から知らされました。兄弟たち、あなた方の間には争いがあるそうで、あなた方はめいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。コリント人の手紙第1章10から12節。パウロにとってこれが最大の問題です。彼らの中に争いがある、仲間割れしている、パウロにつく、アポロにつく、ケパに、キリストに、彼らはそうやって争いました。この中でですね、大体一番問題なのは、私はキリストにつくという人です。なんでだと思いますか。パウロの言うこともケパの言うことも聞かないっていうことだから、教会のリーダーの言うことなんか聞かない、私はイエス様のことだけ聞くんだと言ってですね、従わない、それがキリストにつくという人だったわけです。キリストにつく、まあ、いい言葉です。しかしここでパウロではない、アポロでもない、ケパでもない、その上でキリストにつくと言った人たちは誰にも従わない、そこにイエスさんおられないんですから、そういう立場の人だ。しかし聖書は何て言っています。神様が上に立たれた権威に従わないって言っています。神様がパウロを立てられました、アポロを立てられました、そしてケパを立てられました、そのような者たちを通して主がなされること、または主が語られること、そのことに従っていく、それは非常に大事です。でも皆さん、このコリントの教会にはパウロもアポロもケパもいなかったんです。いないにもかかわらずですね、俺はこのケパの言ってること、あ、ケパっていうのはペテロのことですね、ペテロの言ってることがね正しいと思うから、アナパウロの言うことなんかね、聞いてちゃダメだとかですね、そう言って教会の中で争ってしまう、自分の考えを押し通そうとする、 そして自分のやってる、それは結局ですね、自分の考えこそが正しいと思っているということです。皆さん、パウロにつくと言っている人たちは本当にパウロに従おうとしているんじゃありません。パウロにつくと言っている人たちは自分の考えとたまたまパウロとか同じところがあったからです。ただ自分の考えを押し通したいだけです。パウロはケパスもアポロスも仲良くしました。争ったんではありません。そしてキリストに従いました。争ったんではありません。ケパもそうです。パウロがやってきた時、ケパはですね、ケパペテロはですね、パウロによって大変迫害を受けたんです。パウロ、あ、ケパと書かれているペテロの仲間たちはパウロにたくさん殺されもしたんです。でもパウロがイエス様を信じた者として自分の前に来た時に、ペテロは手を出して、そして握手をしました。自分たちは共にイエス様のことを、イエス様の働きをしていくということを約束したんです。ああ、そったのではありません。皆立場は違いましたが、彼らともにイエス様の働きを進めていこう、手を取り合ってイエス様の働きを進めていこうとしました。でも自分に都合がよく、それらの人たちの意見を取り入れようとする人たちが、一つの言葉を取り上げたりとかですね、彼らのした一つの行動を取り上げてですね、それを理由に争ったりするわけです。ここにはそういうことがあったんです。それは彼らそれぞれの傲慢によりました。自分のやってることは正しいと思い込んでいるから、他のものが見えない、他の人たちのやっている小さな針が見えてしまってですね、小さなですねゴミが見えてしまって、そのために喧嘩をしてしまう。彼らが争い仲間割れしている。コリントに手紙第3章3節でパウロは言います。あなた方はまだ肉に属しているからです。あなた方の間に妬みや争いがあることからすれば、あなた方は肉に属しているんじゃありませんか。そしてただの人のようにあるんじゃありませんか、とこう言っています。私たちが争うなら、私たちが互いに喧嘩したりするなら、私たちはまだ肉に属しています。いや、私たちの中にまだまだ清められなければならない、そのようなところがあるでしょう。それは清められなければならないところであって、それらが正当なのではありません。私たちが争うなら、それは正しいことではないということです。彼らはパウロだ、ケパだ、アポロだ、クリストだと言って争いました。そういう彼らに対してパウロは言います。こういうわけで私たちを、まあ、パウロたち指導者をですね、キリストのしもべ、また神の奥義の管理者だと考えなさい。この場合管理者には忠実であることが要求されます。自分が立派かどうかを示すことではありません。自分がどんなに素晴らしいかを伝えることではありません。ただキリストに忠実であるということが、それらの者たちには要求されている。そしてそれに従うということは、同じように忠実であるということだということです。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。今のお話をとの続きにこのことが書かれているんですね。彼らはアポロだとかですね、ペテロだとかパウロだといって争っていました。でもそんなものが大事なんじゃない。確かにパウロが植えた、アポロが水を注いだ、ね、パウロが最初福音を持ってコリントの人たちのところに行きました。福音の種をまきました。そしてそこにアポロがやってきて、またそれをですね、さらに詳しく教えて、また彼らを励ましていきました。でも、 神様が助けてくださらなかった、私たちを救い変えてくださるのは誰ですか。主です。栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これは御霊なる主の働きによるのです、と書いてあります。私たちを立て上げてくださるのは主です。私がどんなに皆さんに教えたとしても、主が働いてくださらなかったら、皆さんは神様のことを知ることはできません。私たちが神様についてわかる、皆さん神様を見たことがありますか。あなたの目をはっきり開けてですね、そこでイエス様を見たことがありますか。見えるはずがありません。目に見えないと書いてあります。神は目に見えないと書いてあります。まあ、幻の中にならですね、そういうことを感じたことがあるかもしれません。そういうことを目にしたと言われることがあるかもしれません。でもはっきりと見えるイエス様を見ることは、いや失う神様を見ることはできません。でもその神様を私たちは今知っている。これは人間的なことさじゃありません。もうすべて神様の働きによることなんです。聖霊様があなたに教えておられるから、私たちは神様を知ることができる、イエス様を知ることができるんです。だから大切なのは神様です。そして神様があなたを代価を払って買い取ってくださったんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られた。皆さんその代価が十字架です。この十字架でイエス様を苦しんでくださったこの代価、でもこの代価こそが皆さんあなたの祝福の印です。この十字架にこそあなたが祝福されるという、神様あなたを祝福しなきゃいけないというですね、その証明がここにあるんです。十字架があるから、あなたがイエス様を信じるなら神様あなたを祝福しなきゃいけないんです。そうでしょう。これは契約書なんですから。ですね。素晴らしいと思いませんか。これを信仰を持ってね、引き出さなかったら損をします。神様はあなたが信じて、あなたが神様に祈って、そして信仰を持って引き出すなら、いくらでもですね与えてくださいます。神様の預金口座ってどんだけあるんでしょうね。どれだけ豊かに、あなたの分としてどれだけ置いてあるんでしょう。親はですね、子供のために貯金をしたりもしますが、うちはなかなかできないですが。しかしですね、神様はあなたのためにどれだけ用意しておるでしょうね。この方は良い父である、そして豊かに持っておられる。信じて神様に祈りましょう。神様用意しておる祝福をですね、そしたら不平不満を言うんです。バカバカしいことです。お父さんやお母さんがあなたのためにもしですね、何億円もの預金をしてくれたとして、自分は今お金がないんですということはおかしなことですね。まあ、この市場において私たちはそれぞれいろんな環境の中に生まれてきました。しかし今一人の神様がおられるんです。一人の父が天におられる、この方は豊かな方です。皆さん信じましょう。そして私たちは、私たちの人生をもって体をもってとあります。でも私たちの存在すべてをもって神様の栄光を表していくんです。彼らはですね、お話を戻しますが、高慢の家に争い、そして小さなことを突き合ってですね、神様の本当の祝福がわからなくなってしまっていました。そしてそのことによって罪の中に入っていってしまっていました。高慢と罪、これはですね密接な関係があります。なぜなら高慢こそが悪魔サタンが堕落した理由だからです。 エゼキエル書28章に主はスロの王と言ってですね、サタンのことを書いておられます。まあ、前後をですね、細かく見ていくと、このところがサタンについて言っている、悪魔について言っているということはよくわかるんですが、それをやっていると時間がなくなりますので、この箇所だけを出しました。人の声を角の君主に言え、神である主はこうせられる、あなたは心を高ぶり、私は神だ、海の真ん中で神の座についていると言った。あなたは自分の心を神のように見なしたが、あなたは人であって神ではない。サタンは自分こそ神になろうとしました。神の名につこうとしました。あなたの心は自分の美しさに高ぶり、その輝きのために自分の知恵を腐らせた。サタンはですね、最高の知恵を与えられていました。天使の中で一番頭が良かったんです。また天使の中で一番美しかったんです。そして天使の中で一番歌が上手でした。皆さん、私たちは教会で神様を賛美します。賛美、この賛美はですね、神様に歌うために神様を作られたんです。皆さん、私たちが唇を持って歌を歌う、その一番の目的は何か。私たちが音楽というものをですね、扱うことができる人間にですね、神様が音楽を与えてくださった一番の目的は何か。それは神様に歌うためです。人間は神様に歌うために唇が与えられています。神様に歌うために音楽を、こうメロディーをですね、感じることができるようになっているんです。表現することができるようになっているんです。でも悪魔はそれを自分のために使いました。そして自分たちが楽しめればいいんだというふうに音楽を変えてしまいました。だからですね、音楽のためにたくさんの人が集まります。音楽のコンサートがあるといって5万人、10万人の人がですね、同じところに集まって歌を歌います。いや、歌を聴きます。皆さん、あれはですね、悪魔が気をつけなければいけない。あの背後には悪魔が働いている。まあ、もちろんですね、ミュージシャン全てがですね、悪魔に操られているとか、そんな風に言いません。でも、そうやって熱狂的に音楽に集中させることによって、何が起きますか？神様から話すことができます。私たちはこのことをですね、心に留めておかなければならない。悪魔は、知恵があり、そして音楽が得意で、そして美しかった。今、アイドルと言いますね。アイドル。アイドルというのは偶像という意味なんですよ。アイドル。ですから、アイドルのコンサートに行くのはですね、偶像を拝みにしてるんです。ね、こういうお話をするつもりじゃなかったんですけども、原稿にはないことを喋っているんですが。スロの君主の話、いや、サタンの話をしていたらですね、これがサタンの策略だということでですね、一応ですね、皆さん知っておいてください。まあ、音楽を楽しむということもあるでしょう。私たちはね、自分を楽しむために音楽を聴くということもあるでしょう。しかし、そこに悪魔は、悪魔の知恵を持ってそういうふうに働きをすることがあるということを知っている。さてですね、そのように、悪魔は自分の高慢のために、自分こそ立派だ素晴らしいという高慢のために地に投げ落とされたんです。自分の素晴らしさをですね、俺こそ最高なんだ、神様になるんだと言って地獄に落ちた。これでここにですね、私は神だ、海の真ん中でと書いてあるでしょ。海は地の世界、悪魔の世界を表しています。まあ、もちろん今海の上にですね、悪魔がいるという意味ではありません。聖書の中で、霊的な理解の中で海という時には罪の世界を表しています。ですからイエス様は海の上を歩かれました。罪の世界を罪に沈むことなくイエス様は歩かれたんです。イエス様はこの地上に来られました。ここは罪の世界です。悪魔の支配下です。しかしそこをイエス様は罪に詰まることなく歩かれた。またイエス様は深みに漕ぎ出しなさいと言われました。そしてそこに網を下ろしなさいと言われました。そこはどんなところですか？海。 それは罪の世界です。そこに網を下ろしなさいというためです。そこから罪人たちを救い出しなさいということですね。ですから私たちもイエス様が言われたように、イエス様に会ってこの世界を逃がしていく。そしてこの世界にある私たちの友達、まだ罪の中にあって滅んでいこうとしている人たちを救い出させていただきましょう。もちろん人を救うことができるのはイエス様です。しかし私たちにはこの福音が、イエス様あなたのために死んでくださったからあなたは天国に行けるんだよ、この福音が与えられているんです。さて御言葉の歌詞に戻ります。もう一度ですね、先ほどですね出したところですね、神の奥義、神の管理者、私たちはお互いが立派なのではなく、まあ誰かが立派なのではなく、皆神の奥義の管理者である、そのものには忠実であることが要求されるということ、そして成長させたのは神です。誰も高ぶることはできません。自分がやったと言ってはならないんですね。まあ、こうやってですね教会を続けていく中でいろんな方にお話をして、して、まあ、交わりを持って励まし、そういうことをしていったこともあります。しかしそれらのことですが自分がやったということはできません。だから神様がそのための力を与え、知恵を与え、また時間を与えてくださらなければ、そういうことは不可能だからです。皆さんですから、皆さんもですね、決して私のおかげでなんて思わないでください。神様があなたを愛しておられるから、私はそのことをする時間が与えられたし、神様があなたを愛しているからあなたに語るべき言葉も与えられたんです。全ては神様がしてくださったことです。してくださったのは神様です。人間によるのではありません。聖書箇所に戻ります。あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方は傲慢です。あなた方の中には罪があるのに、とここに戻ってくるわけです。不貧困というとんでもない罪すらあなた方の中にあるのに、あなた方は傲慢じゃないか、こういうふうにパウロは言ってるんです。だからあなた方の、私たちの犯す何かの罪がパンダとなってその粉全体を膨らますと言っているんではありません。私たちの中にある傲慢、それは神様に従わないということです。神様にへりくだらないということです。そのことが粉の全体を膨らましてしまう。中身はちょっとしかないのに、そうですね、パンにパンダネを入れて焼くとですね、ふーっと膨れます。大きく膨れます。こんな塊がですね、大きな、こんな小さな塊がふーっと膨れて大きなパンになるんですね。私たちはそんな見せかけではなくて、本当の中身があるものでいましょうと、パウロは言っています。傲慢にならず、それくだって自分を大きく見せようとするんではなく、そのまま神様の前に出ていきましょう。自分が立派に見せようとするんではなくて、でも皆さん、私たちは整えられた子なんじゃありましょう。聖書の中でですね、何度か狂うという言葉が出てきます。粉を振るった時にですね、その 古いの下にはですね、細かくなった砂が落ちていきます。私たちは神様に振るわれたと思うことがあります。皆さん、振るわれることから逃げないようにしましょう。私たちは粉々にならないといけないんです。どうしてですか？粉々になった砂がパンに伝えるからです。セメントを最近はですね、あまり見なくなりましたね。なんかもう機械の中でガーってやって終わってしまうからでしょうか。昔はですね、よくどこかで工事をして、家の前なんかをですね、コンクリートしておられるときはですね、こう、左官屋さんがですね、粉をこう、ふるっとやる。砂をですね、ふるっとやるんですね。細かな砂が下に落ちていく。そういうものでないと使えないですね。そうでないとですね、固まったままの砂だったら、砂とセメントと混ぜてもですね、うまく混ざりません。だから、彼はふるいます。そして、細かな砂になる。そして、きれいにふるった砂とセメントを混ぜて、そして良いセメントになってですね、その場所をきちっと整えることができる。パンももし塊のままが残っているなら、焼いて出来上がった時にですね、なんだこれはと思いますね。私たちは細かくふるわれなきゃいけない。だから神様にふるわれた、そのように思う時、自分が悪いことをしたとかそんなこと思わなくていいです。神様が私を振るってくださった、その先には私たちを良いものにしたいという神様の願いがあるんです。今まで誰も見たことのないようないいパンを神様は焼こうとしておられるんです。そのために神様は時に私たちを振るわれる。まあでも、サタンによって試みられたと言っては、神によって試みられたと言ってはならないと書いてあります。その時、悪魔が私たちを振りかけることを神様は許されます。でもその中でそれを利用して神様は私たちを整えて、もっと素晴らしいものにしてくださって、そしてこの世界で神様の栄光を表すようにされるんですね。神様が栄光を表される時、神様が自分が焼きたかったパンを私たちの教会で焼かれた時に、それを食べにたくさんの人たちが来るんじゃないでしょうか。これが欲しくて欲しくて、皆さんを通して表される御霊の実が欲しくて欲しくて、それに触れたくて触れたくて、神様の栄光が見たくて、人々がここに来るようになります。あなた方は代価を払って書いてます。そのためにイエス様は皆さんのために代価を払われたんです。十字架という代価を払って全ての契約を成し遂げてくださったんです。だから私たち自身をもって神様の栄光を表しましょう。そして素晴らしい神様の栄光を私たちも一緒に見せてもらいましょう。もうそのことが今そこに来てるんだと、そう信じます。皆さんともにお祈りいたしましょう。 アメン。